皆さんおはようございます。このようにして久しぶりに皆さんと神の言葉を見るその特権を心から感謝しています。早速ですけれども、聖書をお持ちの方は今日のテキストであるコロサイ3章1節から4節をお開きください。今日私たちはパウロの記したコロサイ3章1節から4節の間に記された神の知恵を共に見ていきましょう。まずこのように記されています。こういうわけで、もしあなた方がキリストと共によみがえらされたのなら、上にあるものを求めなさい。そこにはキリストが神の右に座を占めておられます。あなた方は地上のものを思わず、天にあるものを思いなさい。あなた方はすでに死んでおり、あなた方の命はキリストと共に神のうちに隠されてあるからです。私たちの命であるキリストが現れると、その時あなた方もキリストと共に栄光のうちに現れます。さて、今日の内容に入る前に、皆さん少しこのコロサイの手紙がどのような背景で、またどのような目的で記されたのかを思い出してください。ローマに捕らえられ獄中の中にいたパウロを、彼の同労者であったエパフラスという人物が訪ねてきました。エパフラスが彼のもとを訪ねた目的、それはコロサイのクリスチャンたちがどのような歩みをしているのか、その現状報告をするためでした。パウロは一度としてこのコロサイの人たちに実際に会ったことはありませんでしたが、彼からの報告で彼らが主に忠実に歩んでいることを聞き、心から喜び神に感謝していたのです。しかしエパフラスが持ってきた報告は喜ばしいものだけではありませんでした。同時にこの人々の中に誤った教えが入り込み、その影響を彼らが受けていたのです。一体どんな誤った教えが彼らを惑わしていたのでしょう。これに関しては様々な考えがあります。2章の中にはパウロが割礼や食べ物、安息日について人々の考えを正している様子が見て取れます。ですからユダヤ人的慣習に関連して立法主義的な教えをする人たちがいたことでしょう。またある人は禁欲主義的考えが横行していたのではないかと考えていたりもします。で、確かにいろんなことが考えられます。しかし彼らが直面していた最も根本的な問題、それはキリストはすべてにおいて十分な存在ではないという考えでした。偽教師たちは言葉巧みにコロサイの人々を正しい福音、聖書の教えるキリストの姿から離れさせようとしていたのです。キリスト、彼は真の神ではないよって、救い、キリストだけでは十分ではありませんって、割礼など私たちの行いも必要なんですって。このようにして誤った教えはキリストの人格と神性を否定し、あたかもキリストが救いにおいて、また信仰の歩みにおいて不十分な存在であるかのように人々を混乱させていたわけです。だからこそパウロはそういった間違いに対して、いや、キリストこそがこの世界を創造し支配されている真の神であり、すべてにおいて十分な存在なのだと、そう繰り返し繰り返しコロサイの中で教えたわけです。このコロサイの2章の9節から10節の中に2章の9節から10節の中にパウロははっきりとこう言っています。キリストのうちにこそ神の満ち満ちたご性質が形をとって宿っています。そしてあなた方はキリストにあって満ち満ちているのですって。キリストこそが最高のお方であり、この際のクリスチャンにはこの方以外に必要とするものはないこと、 この方だけが救いにおいても信仰生活においても十分なものであると、そのことを改めて明白にするためにパウロはこの手紙を人々に書き送ったのでした。今朝私たちがこの手紙から考えていきたいこと、それはタイトルにもあるように新しくされたものの責任と希望についてです。で、そのことを私たちが考えていくにあたって、まず一人一人に自分自身に問いかけてほしい質問があります。で、その質問とは、あなたは本当にキリストだけが自分にとって十分なものだと考えているでしょうか。またそのように生きているでしょうか。キリストが十分だと考えるその考えにふさわしい生き方を今しているでしょうか。もちろんここにいる多くの人はこのように問えば、はい、もちろんですとそのように答えられると思います。でも問題は実際にどうかということで、少し自分の生活を振り返ってみてください。普段私たちはキリストさえいれば、キリストがいれば十分だって、私は平安でいられますって、そう言ってるかもしれません。では今の世界のように私たちが想像もしていなかったような病気や災害が起きたり、私たちの手には負えないようなそんな問題が家庭や仕事で起こったりするならば、そんな中にあってあなたはどのように振る舞っているでしょうか。キリストにある平安で十分だけど、私はこれも必要だってそのようになっていないでしょうか。またキリストがいれば十分ですって、私は喜びと満足にいつも満たされていますと普段言ってるかもしれません。ではあなたから希望を奪うような苦しみや悲しみが降りかかってきたときに、どのように振る舞っているでしょうか。キリストで十分だけど、今回は例外だから、今回のこの苦しみにはどうしてもあれが必要だって、あれをしなければいけない、そのようになっていないでしょうか。キリストこそが自分にとって十分だと言いながら、もし私たちがそれ以外のものを求めているのであれば、私たちが自分のキリスト以外に何かそれに代わるものを求めているのであれば、私たちが何と言おうとも、その歩みがこう証明しているわけです。キリストは私にとって十分な存在ではないって。皆さん、私たちにはキリストがいれば十分です。キリストさえ持っていれば、私たちは必要なものをすべてもう持っています。では、そんなキリストを持っているものにふさわしい歩みとはどのようなものでしょうか。この方に満たされた生き方、それはどのように生きることを言うのでしょう。これから私たちはキリストを手にし、キリストによって変えられたものだけが歩む、そのような人生の新しい人生の姿を見ていきます。新しく変えられたものだけが持つ責任と希望、それは一体どのようなものなのでしょうか。どうかこの御言葉を通して、私たちがキリストにあってどのような歩みをすることが可能になったのかと、そのことをもう一度考える機会になるだけでなく、この真理が一人一人の日々の歩みの励ましとなり、そして私たちの持っているキリストがいかに私たちにとって十分な、私たちにとって素晴らしい存在であるのか、そのことを確信し、改めて感謝する機会になることを心から祈っています。まず内容に入っていくわけですけど、まず新しくされたものの2つの責任について 新しくされたものの2つの責任についてこのコロサイは3章の1節と2節の中に見ることができます。もう一度1節を見てください。こう記されていました。こういうわけでもしあなた方がキリストと共によみがえらされたのなら上にあるものを求めなさいって。キリストによって新しく変えられたものの一つ目の責任、それは上にあるものを求めるということです。一つ目の責任、それは上にあるものを求めるということです。救い主にその罪を許され新しい命を与えられたものは上にあるものを求める、そんな新しい生き方をするようになったのだとパウロは教えたわけです。でここで使われている求めるという言葉ですけれども、この言葉は必死に努力をして目標を達成しようとするとか必死に願いを実現しようとするという意味があります。何か目標に向かって必死に努力をしてその目標を達成しようとする、その目標に達しようとするという意味を持っているわけです。またこの言葉はここで現在形として用いられています。つまりこの求めるという行為は一度きりのものではなく継続して行うべきこと、自身の生活の中で日常的に求め続けることだということです。新しく変えられたもの、この人物というのはたった一度きり求めるだけじゃなくて日曜日だけ求めるのではなくて必死になって毎日の生活の中で常に上にあるものを求め続けるんだと、そうパウロは言いました。では皆さん、そもそもこの上にあるものを求める、この上にあるっていうのは一体何を指しているのでしょう。一体パウロはここで何を求めるようにと具体的に教えたのでしょうか。その答えを私たちはパウロの続きの言葉に見ることができます。続いてパウロはこう述べました。上にあるものを求めなさい、そこにはキリストが神の右に座を占めておられますって。パウロの命じた上にあるものを求める、これは救い主イエス・キリストを求めるということです。でより具体的に言うならば、キリストの権威に服従しこの方に似たものへと変わることを求め続けるということです。キリストの権威に服従しこの方に似たものに変わっていくことを求め続けるんだということです。新しく変えられたものは何よりも神様の主権に身を委ねて神様の前に正しいものへと変わり続けていくことを求めるんだと、そう御言葉を教えるわけです。でここで見落としてほしくないパウロに大切な言葉があります。もう一度見てください。こうパウロは記していました。パウロは単に上にあるものを求めなさい、そこにはキリストがおられますとは言わずに、上にあるものを求めなさい、そこにはキリストが神の右の座を占めておられると言ったわけです。キリストが神の右の座を占めておられるって。でこの描写についてヘブルの著者も次のように述べています。ヘブルの1章の3節ですけれども、ヘブルの1章の3節ですけれども、御子は神の栄光の輝き、また神の本質の完全な現れであり、その力ある御言葉によって万物を保っておられます。また罪の清めを成し遂げて優れて高いところの大能者の右の座に着かれましたって。キリストが神の右の座に座っている、着かれている、一体これが何が大切なんでしょうって、なぜこれが大切かって、それはこの事実がキリストが救い主としての働きをすべて成し遂げられたことを意味するからです。思い出してください。旧約の時代、神様に選ばれた大祭司は毎年毎年民の犯した罪のために生贄を捧げ続けていました。 しかしこの大祭司がいくら捧げても、その捧げ物が人々の罪を完全に拭い去ることは決してできなかったわけです。人々にはこの罪を取り除く、完全に拭い去る、そのようなもの、そのような何かが必要でした。そしてそんな中、私たちの救い主イエス・キリストは神の子羊として、ただ一度自分の身を捧げ十字架にかかることで完全な罪の許しを備えてくださったわけです。あのゴルゴダの丘で完了したと、そう叫ばれたその時、まさにその時、救いの御業は達成された、罪の清めが成し遂げられたんだって。そして死の力に勝利した主は3日目によみがえり、天に凱旋されて神の右の座に、すべてを終えて疲れたんだって。この神の右の座、この言葉自体はこの世界において最も最高の権威そのものが持つ力、主権を表す言葉です。要するに、救いを完成されたこのイエス・キリストは天において最も位の高いその地位に就かれ、そして今もこの世のすべてを支配されている、そんなお方なんだとパウロは言ったわけです。こんなお方を私たちは求めるんだって。主の主、王の王として君臨されているこのキリストの目的、このキリストの計画、その力、その支配に私たちの身をすべて委ねて生きる、そんな責任が私たちにはあるんだと教えているのです。イエス様もマタイの中で同じようなことをこう言われています。よく私たちも知っているマタイの6章の31節から33節ですけれども、マタイの6章31節から33節ですけれども、そういうわけだから、何を食べるか、何を飲むか、何を着るかなどと言って心配するのはやめなさい。こういうものは皆異邦人が切に求めているものなのです。しかしあなた方の天の父は、それが皆あなた方に必要であることを知っておられます。だから神の国とその義とをまず第一に求めなさい。そうすればそれに加えてこれらのものはすべて与えられます。この御言葉が教えたこと、それは生活の中で必要な食べ物や衣類を私たちが求めてはいけないということを教えたわけではありませんでした。ここでイエス様が言わんとしたこと、それはすべてを支配している天の父は、もうあなたが何を必要としているのかを知っておられるって、あなたが今どんな状況に置かれていて、どんなものを必要としているのかもう知ってるって。そしてこのお方は別に誰の指図を受けることもなく、必要な時に必要なタイミングであなたに必要なものを与えるって。だからこそ私たちは別に地上のことで心配したり心を揺がすのではなくて、主権者である方に全てを委ねて、そしてこの方に喜ばれるものに変わり続けること、このことこそが私たちにとって何よりも大切なんだと、そう教えたのです。新しく生まれたもの、新しく生まれたものはこの世のものより天のものを求めるわけです。新しく生まれたものは物質的なものより霊的なものを求めるわけです。新しく生まれたものは一時的なものよりも、一時的な価値あるものよりも永遠に価値のあるものを求めるわけです。新しく生まれたものは自分の願いよりも神の御心を求めることを求めるわけです。新しく生まれたものとは、自分を喜ばせることよりも主を喜ばせることを求める、そんな責任があるって。そうまずパウロは一つ目の責任として教えました。続けてパウロは二つ目の責任を二節にこう記しました。二つ目の責任を二節にこう記しています。あなた方は地上のものを思わず天にあるものを思いなさいって。 キリストによって新しく変えられたものが持つ二つ目の責任、それは天にあるものを思うということです。天にあるものを思うって、言い換えれば地上のものにとらわれないということです。で、この思いなさいという言葉ですが、これは何かに心を定める、思いを置く、心に決めるという意味を持っています。何かに心を定めたり思いを置いたり心に決めるという意味を持っているわけです。ですから単に頭の中で知的に考えるということだけでなく、意思を持って何かに心を定めることを表しているのです。新しく変えられたものは地上のものではなく、天にあるものに意思を持って心を定め続けて生きるのだと。で、ここで勘違いしてほしくないのは、地上のことを思うなとパウロは命じたわけですけれども、この命令はそれぞれが地上で与えられている責任をないがしろにしてよいと進めたわけではないということです。パウロは決して普段の生活をじゃあもう好き勝手にしていいって、地上でのことを軽視してこの地上での責任をすべて放棄したらよいと教えたわけではありません。私たちは日々の生活にあって神様からそれぞれたくさんの恵みを受けています。たくさんの責任が与えられています。家族であったり仕事であったり友人であったり、また学校や教会であったり、時間であったりお金であったり、そういったものに対する私たちの責任は神が与えたものに対して一つ一つに忠実であることです。また私たちはこの地上でたくさんのものを楽しむこともできます。自然を楽しんだり、スポーツを楽しんだり、食べ物を楽しんだり、音楽や趣味を喜びとしたり、いろんなことを通して私たちは神様に感謝を捧げることもできるわけです。ですからパウロはそういったものを一切楽しんではいけないんだと、そういったものをすべて捨て去らなければいけないということを言ったわけではありません。では地上のものを思わず天にあるものを思うって一体どういうことを意味しているのでしょう。このことを考える上でのポイントは、私たちの心が何に一番支配されているのかということです。ここでのパウロの命令のポイントは、一体あなたの心が何に一番支配されているのかを考えなさいと言ったわけです。一体私たちの心が何に焦点を置いているのか、そのことをコロサイの人も私たちも問われているのです。で、これはとても大切なことです。で、なぜなら私たちもよく知っている通り、人の思いや考えというのはその人の行動に大きな影響を及ぼします。イライラしているときはきつい口調になってしまったり、焦って物事がうまくいっていないとき、そんなときは平安を失ったり、自分の考えを一番にしているとき、自分の考えこそが正しいと自分を正当化するとき、そのとき私たちは相手の意見を受け入れたり、間違った相手を許すことができなかったりするわけです。また自分の趣味ややりたいことを優先する、自分の心が自分のやりたいことで支配されているとき、本当に必要な神様との時間を取れなかったりするわけです。私たちが心の中で考えていること、そのことはいろいろな形でいろいろな状況でもって行動として表に出てくるわけです。で、だからこそ私たちの心を向けるべき方向に向け続けること、正しいものに心を置き続けることが大切なんだと聖書は教えるわけです。別の箇所のルカの12章の34節でも、あなた方の宝のあるところにあなた方の心もあるからですと教えています。ですから少し今日帰ってからでもいいので、時間を取って今の自分が自分の心を吟味してみてください。 いくつかの質問を自分の心に問いかけてみてください。今あなたの心はどこを向いているでしょうか。今あなたは一番何を大切にしているでしょうか。何に価値を置いて日々を歩んでいるでしょうか。一日の生活の中で一体何に一番犠牲を割いているでしょうか。一体何に心をとらわれているでしょうか。また今のあなたの生活の中で何を取り上げられたら、何がなかったら困るでしょうか。でもしこれらに対するあなたの答えがキリスト以外のものであるならば、神様よりも重要なものがあるのであれば、明白なのはそのあなたの心は天のものではなく地上のものを思っているということです。パウロは新しく生まれたものとして天にあるものに心を定め続けて生きていきなさいと命令しました。その責任が私たち一人一人にあるんだと、そう聖書は教えたんです。さてここまで新しくされたものの責任について見てきました。皆さんどうでしょう。このような責任にふさわしいそんな歩みをしているでしょうか。地上のものを思わず天にいつも心を向けて歩んでいるでしょうか。イエス・キリストに似たものになりたいということを思って日々歩んでいるでしょうか。ある人はこう考えたかもしれません。そんなふうに歩んでいくことは自分には到底不可能だって。またある人は、確かに私はキリストに似たものになっていきたいし、喜ばれるものとして歩んでいきたいけど、でも実際はすごく難しいって。でもしそう感じたのであれば、もう一度パウロの言葉によく耳を傾けてください。彼は一節の中で命令を記す前にこう言っています。もう一度一節を見てください。こうパウロは言ったのです。こういうわけで、もしあなた方がキリストと共によみがえらされたのなら、上にあるものを求めなさいって。で残念ながらこの日本語訳ですけれども、ここでパウロが本当に言わんとしたことをうまく訳せていません。でだからここの彼の言葉をそのままここの言語に忠実に訳すとするならば、ここで彼はこういうわけで、あなた方はキリストと共によみがえらされたのだからと言ったのです。今の聞きましたか。パウロはもしよみがえったのならではなく、あなた方はキリストと共によみがえったのだからと言ったのです。もしではなく、だからって。兄弟姉妹の皆さん、私たちが覚えなくてはならないのは、このような責任に従うことができること、このような命令に私たちが従うことができるのは、何も私たちのうちに知恵や力があるからできるということではありません。じゃあその力は一体どこから来るのかって、その力はキリストのうちにあるんだと。そしてこのキリストと共に私たちが死からよみがえり、このキリストと一つとされた今だからこそ、私たちは天にあるものを求めて生きる、そのような生き方をすることが可能なのです。パウロはガラテア2章の20節の中で、自分の状態をこのように表しています。私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私が肉にあって生きているのは、私を愛し私のためにご自身をお捨てになった神の御子を信じる信仰によっているのですって。パウロも私たちもかつては霊的に死んでいたものでした。エペソの2章の1節、私たちもよく知っているエペソの2章の1節にも、あなた方は自分の罪かと罪との中に死んでいたものであってと、そのように記されています。だから私たち 罪に死んでいた以前の私たちは神の御言葉に従うことなんて不可能だったわけです。いや、もっと言えば神の救いのメッセージを受け入れたいとも思わず、ただ神に逆らい、御怒りを自分の上に積み上げる、そんな罪の裁きを待つだけの身だったわけです。しかし憐れみ深い神は、そんなパウロや私たちをご自身の愛と恵みによって救ってくださったって、そしてその結果罪許されただけでなく、このイエス・キリストと共に私たちが十字架につけられたことで、かつての古い自分に対して、かつての古い自分が死んだわけです。私たちの古い生き方はイエス・キリストと共に十字架につけられ、そして完全に終わりを迎えたって、キリストにあって一度私たちは死に、そして新しい命がキリストによって与えられ、そして新しい生き方をする者へと私たちは一新されたんだって。でだからこそ、キリストによって新しい命を与えられている今だからこそ、私たちはキリストの主権に服従し、このお方に似たものになっていくことが私たちには可能なわけです。いや、もっと言えばキリストと共に私たちがかつての生き方かと決別したからこそ、新しい生活を始めたからこそ、私たちはかつての生き方をもう同じようなことを繰り返したくないって、今私が新しい命を与えられているように、新しい生活をしているように、キリストだけを求めていきたいと、そのようなものに変わったわけです。私たちに必要なものはキリストでした。そしてそのキリストがあなたにも与えられたって、だからもうあなたにとって必要なものはないって、あなたはもう必要なものをすべて持っているんだって、キリストこそが私たちにとってのすべてであり十分な存在なのです。もちろんキリストにあるもののうちから全く罪がなくなったということではありません。だからこそ罪との葛藤を私たちは日々の生活の中にあって経験するわけです。しかし新しく変えられたもの、新しく変えられたものには、救われる以前は持っていなかったキリスト清さやキリストに似たものに変わりたいと求める願いが与えられているのです。かつての生き方から変えられ、新しいものになった人物、それはその人物は清さに清くなりたいって、キリストに似たものになりたい、そのような思いを心に持っているって、そのような思いを神が与えてくださったって。聖書の教える救いというのは、神様の命令を私たちが守るから神様が喜んで私たちのことを救ってくださったのではありません。どうしようもなかった私たちを神の力が根底からすべて変えたわけです。そしてそれゆえに、私たちの内からこの神への愛とこの神に対する感謝の現れゆえに、このお方の命令を守りたいって、もっとキリストに喜ばれるものになりたいと、そのような思いが湧き上がってくるわけです。ですから、もし皆さんのうちにそのような清さを求める思いがないのであれば、もしあなたのうちに救われる以前のかつても追い求めていたものを今なお追い求めているのであれば、自身の信仰が本物かどうか、そのことをよく吟味してしなければいけません。また今まで一度もこの素晴らしい、あなたを作り変えることのできる神の救いの力を経験したことがないのであれば、今日罪を悔い改めてこのイエス・キリストを自分の救い主として受け入れてくださることを心からお勧めします。この方はあなたにとって、私たちには一切何もできなかったその罪の力をたった一人で打ち破り、そして私たちに何よりも必要だったその罪の贖いを、罪の許しを与えてくださったわけです。この方だけに この方にのみあなたを救う、そんな力があるわけです。そして今罪との葛藤を経験しながらも、新しくされたものとして忠実に歩もうとされている皆さん、続けてその歩みをすることです。天にあるもの、私たちを本当に喜ばせ、私たちに本当に満足を与えるものに心を定めて、神の前に価値あるものにいつも目を向けて歩み続けることです。私たちにはそのことを可能にしてくれる、そんなイエス・キリストがあなたのうちにいるんだって。私たちの力でやるわけではありません。あなたのうちにいるキリストがその力を与えてくださるって、だからこそ私たちは天にあるものを思い続けて、心を定めて今日を生きていくって、その責任が私たちには与えられているのです。さて、残った時間で今度は新しくされたものの希望について今度は見ていきましょう。2つの希望が3節から4節に記されています。で、3節から4節の中に2つの希望を私たちは見ることができます。もう一度3節を見てください。このように記されています。あなた方はすでに死んでおり、あなた方の命はキリストと共に神のうちに隠されてあるからです。ってキリストによって新しく変えられたものが持つ一つ目の希望、それは私たちの命が神のうちに隠されているということです。私たちの命が神のうちに隠されているって、パウロはキリストと共に新しく生まれ変わった生き方をしているもの、そのものの命が神のうちに隠されているんだと言いました。この隠されているという言葉ですけれども、じゃあ実際どういう意味なのでしょう。大きく分けると2つのことがこのことに関して言えます。隠されているって、1つ目は新しくされたものを神を知らない者は理解できないということです。新しくされたものを神を知らない者は理解できないって。でもちろんこの理解できないということですけれども、私たちが何か自分の正体を隠して、この世の人から隠してクリスチャンであることを内緒にして生きているから理解できないということではありません。もっと言えば聖書は明白に、この世で光として、また塩として神を証しする証人として生きていくことを私たちに求めています。私たちは言葉だけでなく日々の生活での歩みを通して、私たちの周りにいるまだキリストの素晴らしさを知らない者に大胆に証しをしていく、そんな責任があるわけです。で、ここじゃあここで言う隠されている、じゃあどういうことかって、それは神を知らない者はキリストの価値を理解できないって、だからこそそこにのみ価値を置いて歩む私たちの生き方、その生き方を理解することができないということです。パウロはコリントの中でこう言っています。コリントの第一コリントの2章の14節ですけれども、第一コリントの2章14節ですけれども、生まれながらの人間は神の御霊に属することを受け入れません。それらは彼らには愚かなことだからです。またそれを悟ることができません。なぜなら御霊のことは御霊によってわきまえるものだからです。って明白なのは、生まれながらの人間、生まれのながらの人間は神の御霊を持っていないゆえに神のことを理解できないって、キリストに価値を置くその生き方が素晴らしいとは思わず、この人たちにとっては愚かだと思うわけです。で、皆さんも経験があると思います。自分がどんな時もキリストを一番にしようと、そのような姿を見せる時に、物事を判断する時に自分のやりたいことではなくて神様の御心を求めようとする、そのような生き方を人々が見る時に、どうしてそのような考えをするのですかって、なぜ自分のしたいことをせずにそのようなことをするのですかと、あなたの行動に疑問を抱いた人があなたの元を訪ねてきたことがあるかもしれません。 またおそらく救われる以前の皆さんもそのような思いを抱いたことがあるのではないでしょうか。例えば教会に来た時にそこにいる人がいつも喜んでいるって、どうしてあの人は喜ぶことができるんだろうって、どうしてあの人はあんなにもう犠牲的に仕えているんだろうって、一体あの人の愛はどこから来ているんだろうって、キリストがうちに住んでいないもの、御霊を持っていないものというのはこのキリストの素晴らしさを理解することができないわけです。そしてこのキリストと一つにされている私たちが一体何者なのかを実際に本質を理解することができないのです。ですから私たちが主のうちを忠実に歩めば歩むほど、この世は私たちを異なった存在と見るようになるわけです。そしてそのことはいいことだとこの後出てきます。その後ことはまあ後で見ますけれども、一つ目にこのようにして隠されているというのはキリストのうちに隠されているもの、それは御霊を持っていない人に私たちの本質を理解することはできないということですけれども、二つ目に新しくされたものは主のうちに守られているんだということもこの隠されている言葉は意味しています。新しくされたものは主のうちに守られているって、主の守りがあるんだということをこの隠すということが意味しているわけです。聖書を見ればいろいろなところで主の御翼の陰に、例えばダビデが隠されていたりかくまわれていたり、そのような姿を見ることができます。信仰者が神に隠されている、かくまわれている、守られている姿を私たちは見ることができるわけです。少し考えてみてください。皆さん、私たちはどのような時に不安や心を取り乱したりするでしょうか。仕事で問題が起きた時でしょうか。人間関係で問題が起きた時でしょうか。病気になった時でしょうか。将来が見えなくなった時でしょうか。悲しみや絶望で暗闇にポツンと一人取り残されたかのように感じる時でしょうか。私たちはたくさんのいろいろなことで不安を抱きます。でも御言葉が教えることは、たとえどんな状況に置かれていたとしても、たとえあなたがどんな状況にあったとしても、私たちはもう一人ではないんだということです。私たちにはいつも私たちのうちにキリストが共にいてくださるって、あなたが孤独を感じる時でもあなたのうちにはキリストがいてくださるって、イエス様はヨハネの10章の28節でこう言いました。ヨハネの10章の28節ですけれども、私は彼らに永遠の命を与えます、彼らは決して滅びることがなく、また誰も私の手から彼らを奪い去るようなことはありませんって。この約束をされた方、この方は決して私たちを見捨てることがないって、また私たちの周りのものも決してこのキリストから私たちを引き離すことはできないんだって。そして皆さんの奥の皆さんが好きな箇所の一つであろうローマの8章の29節から31節でも、ローマの8章の29節から31節でもパウロは、なぜなら神はあらかじめ知っておられる人々を巫女の形と同じ姿にあらかじめ定められたからです。それは巫女が多くの兄弟たちの中で長子となられるためです。神はあらかじめ定めた人々をさらに召し、召した人々をさらに義と認め、義と認めた人々にはさらに栄光をお与えになりました。ではこれらのことからどう言えるでしょう。神が私たちの味方であるなら、誰が私たちに敵対できるでしょうって。この世が始まるよりも前に、私たちが生まれるよりもはるか前に、私たちを救いへと導くことを定め、そしてその計画にのっとって私たちを召し、義と認め、そして栄光を与えてくださる、そのようなことを決められた主権者が、私たちと今日私たちにとっての味方としていてくださるって、喜び、義、愛、寛容、憐れみ、慰めや力や知恵、そういったものの源であり、またすべての支配と権威の頭である、そんなキリストが あなたと今日を共にしてくださるって、いつも私たちと共にいてくださるって。だからこそ、こんな神様だからこそ、モーセもアブラハムもダビデやエリアやヨブやパウロやまたペテロも、そして教会の歴史の中において多く殉教していった者も、みんなどんな状況に置かれていても希望を見出すことができたわけです。私たちの目には困難だと思える状況にあっても、いつでも喜びを持って平安を持って希望を見出して歩むことができたわけです。一体どうしてかって、それはその人たちのうちに何か力があったわけではありません。その人たちが強かったからでもありません。その人たちのうちにおられるキリストがその人たちを強めたんだって。私たちのうちにおられるキリストこそが私たちに喜びを与え、慰めを与え、平安を与え、今日を歩むことを助けてくださるって、こんな方が私たちをいつも守ってくださるからこそ、私たちはいつも安全なんだと、いつも希望や安心を持って歩むことができるんだと、そんな希望を私たちは今持っているわけです。そして最後に、私たちの持つ希望について4節でパウロはこう言っています。4節もう一度見てください。私たちの命であるキリストが現れると、その時あなた方もキリストと共に栄光のうちに現れます。そのように記されています。キリストによって新しく変えられたものが持つ2つ目の希望、それは私たちはキリストと共に栄光に預かるということです。私たちはキリストが現れるとき、キリストと共に栄光に預かるんだということです。先ほど私たちは見ました。私たちは神のうちに隠されているって、私たちのことをこの世の人たちは理解できないって、私たちの価値観をこの世の人たちは理解できないって。でもこのことがずっと続くわけではありません。一度目は救い主として来られたお方が、一度目は救い主として来られたにもかかわらず、この世に受け入れられず理解されなかったお方が、今度は王として栄光を帯びてこの地上に帰って来られるって。でその時に私たち、この地上において、私たち地上の者は皆イエス・キリストが一体どのようなお方なのかってことを本当に理解するわけです。そしてこの方の前にひざまずくんだって。私たちもキリストが現れるその時に、隠されていた私たちもその本当の正体が明らかにされるって、私たちの本当の価値がそこで明らかにされるって。パウロはここでもしキリストが現れるならとは言いませんでした。私たちの命であるキリストが現れると、と言ったわけです。私たち誰をとってもいつこの方が帰って来られるのか、そのことは私たちには分かりません。しかし必ず帰って来られるって、必ずそんな日がこの先やってくるんだとパウロは確信していたわけです。そして今私たちも同じ確信を持って歩むことができるって。第一ヨハネの3章の2節では、愛する者たち、私たちは今すでに神の子供です。後の状態はまだ明らかにされてはいません。しかしキリストが現れたなら、私たちはキリストに似たものとなることが分かっています。なぜならその時私たちはキリストのありのままの姿を見るからですって。今は確かに私たちは罪の中でもがき苦しんでいるかもしれません。確かに今私たちは悲しみの中にいるかもしれません。でもいずれ私たちはキリストのありのままの姿を見るんだって。このクリスチャンの持っている希望、この希望というのはこの世が考えるようなこうなればいいのにとか、そのような不確定なものではありません。必ずキリストは帰って来られるって、必ず私たちはキリストとお会いするんだって、決して変わることのない、そのような確信を私たちは持つことができるんだって。そしてキリストが現れるときに、私たちの涙は拭われ、重荷は取り除かれ、 痛みは取り去られ、私たちがこの地上で払った犠牲、そのすべてにおいて神は報いを与えてくださるって。主の約束は必ず最後には成し遂げられるのであって、私たちがこの方に確信を置いている以上、私たちはこんな素晴らしい希望を持って今日を歩むことができるわけです。この朝は新しくされたものが持つ責任と希望についてパウルの言葉から学んできました。 F.F. ブルースという聖書学者は今の私たちの状態を次のように描写しています。私たちはこの世という今にも消えてしまいそうな沈みゆく船から逃れる漂流者です。私たちの希望は永遠に価値あるもの、ご自分のものを良くしてくださるという神の永遠の約束の上に固く立っているのですって。私たち一人一人の責任は消えていくこの地上のものではなく、永遠に価値あるものに目を向けて、永遠に価値あるものに、天のものに目を向けて、そして今日を歩んでいくことです。私たち同じ責任と同じ希望を持っていたパウロが、じゃあ一体彼がどのように歩んだのかって皆さん覚えていると思います。ピリピの3章の13節と14節の中に、ピリピの3章13節14節の中にこう彼は記しました。兄弟たちよ、私は自分はすでに捕らえられたなどと考えてはいません。ただこの一時に励んでいます。すなわち後ろのものを忘れ、ひたむきに前のものに向かって進み、キリストイエスにおいて上に目指してくださる、上に召してくださる神の栄冠を得るために、目標を目指して一心に走っているのですって。パウロは希望を持ってキリストにおいて栄冠を得るために、最後の最後まで自分の責任を果たして忠実に走り切りました。問題は私たち一人一人がどうなのかということです。あなたは日々キリストに似たものに変わり続けていきたいと、そのような思いを持って今歩んでいるでしょうか。先にも見たように、天のものを求めて生きるという生き方、これは私たちが好きな時にだけしていいものではありません。私たちは天のものに心を定め続けて日々を生きていくわけです。私たちはそのようなものとして今日歩んでいるでしょうか。私たちが模範とするイエス・キリスト、このお方に私たちは今日似たものになっているでしょうか。イエス様が愛したように私たちは人を愛し、イエス様が忍耐を持って私たちに接してくださったように、忍耐を持って同じように私たちは人に接し、イエス様が持っていた喜、イエス様が喜んでいたように私たちも日々の生活にあって喜び、イエス様が平安を持って歩まれた同じ平安を持って、私たちも今日平安、同じ平安を持って歩むって、私たちはそのようなキリストに似たものへと今日変えられているでしょうか。変わり続けているでしょうか。私たちが最も陥りやすい罠、それは私にはできないって、そのように自分にはできないって考えてしまうことであったり、また他の人を指して、自分はまあ確かにやっていきたいけど、あの人もやらないといけないでしょうって、その自分の責任よりも他の人の目を向けていたり、また自分の置かれている状況が自分の望むものでないゆえに、神様って、私はキリストに似たものに変わりたいですけれども、この状況が改善されたら私はそのことをしますって、そのような言い訳を私たちはよくしてしまうことがあるわけです。パウロが私、そんな人たちに、そんな私たちに与えたメッセージは一体何だったでしょう。パウロが私たちにも言うのは、コロサイの人たちに言って私たちにも言うのは、あなたにはキリストが与えられているって、あなたにはもう必要なものは全て与えられているって、これ以上何を望むのかって、キリストがあなたのうちにいて、あなたと共にキリストが歩んでくださるって、そんな希望とそんな特権を私たちは今日持っているわけです。ですから、もし私たちが平安を抱くことが困難だと考える場面に直面すれば、 その時にこそキリストにのみ見出すことのできる平安を学ぶ機会だと考えることです。もし私たちが何かにおいて喜びを失ってしまったのであれば、その時にこそキリストだけに見出すことのできる喜びを見出す機会だと感謝することです。私たちにとって必要なものはキリストだって、そしてそのキリストが今皆さんには与えられているんだって、だからこそあなたにとってもうあなたには十分必要なものは備えられているんだと神は聖書を通して私たちに教えてくれているわけです。来週私たちはこの続きでより具体的に、じゃあ上にものを、上のものを求めるその生き方は私たちの日常生活においてどのような形で反映されるのかって具体的な例を見ていきます。ですからまた来週皆さんと共に御言葉を見る機会を楽しみにしています。今日私たちが学んだことを今週それぞれの場所にあって私たちに与えられている責任を覚えて、そのことに忠実に希望を抱きながらキリストだけに自分の力を見出して感謝を持ってぜひ歩んでいきましょう。最後一言お祈りします。天におられる父なる神様、あなたの御名を心から褒めたたえます。私たちはあなたの前に本当に何の価値もないそのようなものです。私たちはあなたに、あなたの憎むことを行い、あなたの喜ばれないことを行い続けてきました。しかしその愛でもって、その恵みでもって私たちを罪から救い、そして今キリストにあって生きるというそんな素晴らしい人生を与えてくださいました。そのことを心から感謝いたします。どうか私たち一人一人がこのことを当たり前と思うのではなく、キリストにある喜びをいつも見出して、キリストにあっていつも平安を持って、キリストにあっていつもあなたに喜ばれる正しい生き方を一人一人が責任を果たして歩んでいくことができますように。私たち一人一人弱いものです。いろいろな誘惑を受け難しさを経験します。ですからどうか私たちの心に働いて、いつもあなたに目を向けることができるように助けてくださいますように。このような御言葉を私たちに与えてくださったことを心から感謝して、主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。